副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回からですね、久しぶりにまた遊び来ていただいてまして、前回は簡単な自己紹介をしていただきながら、どんな、方なのかっていうのをね、皆さんに、聞いてもらえればと思いますが、
小林さんとの出会いの話もありましたが、ちょっと小林さんがケチョンケチョンに言われてたなっていう。
そうです。そんなボロ負けしてる私が結局出会ったっていうね、中華屋さんの話をしましたけど、
ぜひお聞きくださいませ。よろしくお願いします。
で、今回は、リスナーさんがやっぱりこう、興味あるのって、2025年の株価だと思うんですね。うん、
はい、はい。
で、今、もうすぐ折り返すぐらいのタイミングで、これまでの上半期がどうだったかっていうのと、あと下半期どうなのっていうところを、ちょっとケイ君に意見を聞いてみたいなというのが、ちょっと今回テーマとしてお願いしたいんですけれども、はい、いかがでしょうか。
そうね。なんか今回だから、わかりやすい相場でもあったと思うんですけど、トランプ関税で、こうやって、4月にドカーンって落ちたと思うんですよね。で、この相場を、個人的な目線、意見ですけどね、これを読めなかった人は、
はい。
株やんない方がいいんじゃない？
なるほど。
って思いますね。で、なぜかというと、株っていうのは、なんていうか、なぜっていうわけで、こういうことはしょっちゅう起きるわけですよ。もちろん去年もあったと思うんですよね。
うん。
で、今年も、そうそう、あったと思うし、今年もあったわけです。で、こういった下落があった時に、パニックになってるのが、不思議なんですよね。不思議だけど、不思議っていうのは、本当じゃない。もう僕はもう10年以上やってるんでわかりますけど、毎年こういうこと起きるって言ってますから、ずっと。これぐらいのペース、はい、年に一回ぐらいこういうこと起きるんで、当たり前なんですけど、でもなんかこう、例えば下がっちゃった時に、もうすごい絶望感を感じたりね、嫌な気持ちになったりする人は多いと思いますけど、
ツイッター見てるとそういう方が溢れてる感じがしますね。はい。
そりゃね、あなたの買ったタイミングはっていう。感じなんですけど、この株の世界って上がりっぱなしではないんですよ。やっぱり相場を全部こうね、ゆっくり眺めてみると、20年前でも30年前から今までずっと眺めてみると、やっぱり株っていうのは上がったり、下がったり、ね、下がったり上がったりをこう繰り返すわけですよ。
はい。
だから、まっすぐ上がったことなんて一度もないんですよ。本当に一度もないんですよね。必ず下がるし、必ず上がるし。これが前提条件にはないトレードをしてしまうと、買った日から上がってほしい以外になくなっちゃうんですよね。
なるほど、なるほど。
で、買った日から上がってほしいというか考え方でやってしまうと、ね、その、うまくいかなくなっちゃったり、嫌な気持ちを耐えられず損切りしちゃったりとか、やっぱしてしまいますよね。で、なんかこの、5月、4月のね、この下落とかも、僕はずっと言ってることなんですけど、日経平均っていうのは、16% 以上連続で下がることがほとんどないんですよ。
なるほど。
だから、16% 下がったら基本的に買いなんですね。で、これは、知識としてね、持っておいて、簡単なことなんでね、今ね、持っておいて、損はないと思うんですけど、僕は日経平均ずっとね、8%、16% の法則で動くと。言っていて、で、8% 上がったら下げやすいし、8% 下がったら上げやすいし、これが基本ですね。で、その中で年に1回ぐらい、1、2回かな多くて、16% ストレートに変動することが。
なるほど。
で、そのストレートの定義が、だいたいね、2週間です。 だから2週間で 16% 下がったら基本的に買いなんです。
なるほど。
うん。歴史上これ以上言ったことがあるのがコロナだけ。なんですよね。で、コロナショックも2週間で 16% 下がって、止まって、5日間止まってからまた 16% 下がったんですよ。まあ、約 32%、まあ、40% 近く下がりましたけど、まあ、細かいこと言うとね。
はい。
でもこれだけなんですよ。ただ、まあ、わかると思いますけど、トランプ関税とコロナ、全く違うんですよ。で、僕はこれ何が全く違うかっていうと、トランプさんの関税の件は発言ですよね。方針ですよね。だから、人が決めたことなんですよね。でもコロナってどうですか？誰か辞める、関税辞めるみたいな感じでできますよね。
はいはい、関税は。
ね、うん、コロナ辞めるってできましたか？
うん、あれは人がコントロールできないんです
よね。そうそうそう。だからそういうところは買わないんです。急いで。
うん、なるほど、なるほど。
でもトランプ関税に関しては、この 16% 以上もね、全株が下がったときに、うん、まあそんなことをね、放置するっていうことはまあ考えにくいし、人の発言で決まってる、方針で決まってることだから。うん、結構ね、こういうのって戻しやすいんですよ。
なるほど、
ね。で、これは僕は十何年間やってて、やっぱり、この法則から、まあ、外れたというかね、まあ、まあ、結局、100% 外れないんですけど、うん、ここで、線からずれたのはコロナショックと東日本大震災だけ、日本株では。なんですよ。で、両方ともわかるじゃないですか。もう人の決定で変わったわけじゃない。
うん、
なので、まあ、そういったところをちゃんと自分で区別できれば、今回の判断も、まあ、3万2000円より下は安いと。安いから買う。みたいなことができると、まあ一番簡単ですよね。今後の投資人生もこれだけでもいいと思うんですよ。だから、今、例えばね、一生懸命貯金して、新ニーサ口座開設して、じゃあこれから株始めようっていう人は、僕は日経平均が2週間で 16% 以上下がった後に、買うっていうだけを待ってても、まあ楽なんじゃないかなって思いますけどね。
なるほど。
積み立てるならそこだけ積み立てるとか、ね。
うん。
でもこういう、なんていうの、単純なことをね、うん、しっかり待ってできる人とそうでない人、やっぱり5年後、10年後の投資の結果は違うと思うんですよ。
なるほど。
うん。ただこれは一つのね、雑学があれば、投資方針が変わるというかね、投資の仕方が変わるというか。何も考えずに S&P500 を、まあ、毎月積み立てるのもいいと思いますけど、
はい。
ね、やるなら僕はなんかある程度知識を持ってやった方がいいんじゃないかなって思うんですよね。で、今年の相場も前半はそんな感じで、結局今回復したじゃないですか。
はい。
ね、
見事にね、
まあ、したてますから、うん。したけど、例えば今はね、3万8000まで上がったら、
うん、
まあ、下げやすいわけですよ。上がったら下がるから、株は。
なるほど。
うん、上がったら上がりっぱなしじゃないんで、2週間ぐらいかけて3万8000まで上がったら、まあ下げやすいんですよ、うん。で、それがすごく下がるかどうかは分からない。8なのか16なのか。
うん。
うん。でも大体下がる。って感じなんですよね、
うん。
で、その大体をいつもやってれば、
うん、
まあ勝率はおのずと高くなるし、
うん。
うん。この繰り返しなんでね、まあ当然投資なんで負けることはありますけど、
うん、
この繰り返しをすることによってね、なんかずるずる持たない、
うん。
結構やっぱ投資で僕は、うまくいってない人の、話を聞くと、時間軸の概念がないんですよね。
うん、
はいはいはい。
例えば、1000円で買った株を2000円で売りたいっていう、なんか謎の金額目標はあるんですよ。まあ、金額もめちゃくちゃですけどね。
うん、
でも一番ひどいのは、じゃあいつまでに2000円になったら売るのっていうのが答えられない。
うん
うん、もういつでもいいと。
うん、
え、って思いますけど、
うん、
いつでもいいのって。
ありがちだな、確かに、
うん。いつでもいいが一番良くないですよね。
うん、
5年後でも10年後でも、ね、僕だったら3日後がいいって思いますけど、
うん、
何がいいって言われたらね、現実的じゃないですよ。1000円が3日で2000円になるっていうのは現実的ではないんだけども、その、自分が投資したものが、どれぐらいの期間でどれぐらいになるかという、その時間軸っていうのがないと、
うん、
僕は投資っていうのが、うん、なんていうんだろう、遊びになっちゃうというか、
うん、
運というか、ギャンブルというか、
うん、
になっちゃう。やっぱ時間の目標っていうのをちゃんと決めるべきだし、だから1000円で買った、例えば日経平均だったら3万8000円で空売りしました。ね、下げると思ってるから、こうやって上がってきたからね。上がってきたから売りたい。じゃあこれはどれぐらいで、じゃあ目標は3万6000円ぐらいいったらいいなと、例えば僕は思っていて、まあ、毎回行くとは限らないけど、まあ、下がり出したら、じゃあ、ね、2ヶ月ずっと売りで持っとくのか。それとも、ね、2週間。ね、3万6千来るのを待ってるのか。とか、これ事前に決めてるわけですよ。で、これはだから2年とか言ってたらね、2年で3万8千から3万6千、まあ行くだろうけども、その間に4万5千タッチしてとか、わかんないけど、あっちこっち行って来るようなものだとね、それ投資の方針としては僕は正しい方針持ってないと思うんで、で、これの繰り返しなんですよね。これをずっと繰り返してます。このね、相場っていうのはずっと。上がったり下がったりを繰り返す。
なんか最近すごい値動きが上がるときも下がるときもすごい大きい感じがするんですが、
なるほど。
その投資の方法に関してとか、そのパーセンテージに関しては K さんから見てるとあまり変化がないということですか。
そう。だから日経平均が1万円のときの 8% って800円じゃないですか。
はいはいはいはい。
だから800円動いたらもう大喜びなわけですよ。
うん、
やったー、今月も稼げたぐらいの変動なわけですよ。うんうんうん、でも今ってもう4万じゃないですか。
はい。
4万の 8% ってもう3000円超えてます。
なるほど。確かに確かに。うんうん、
だから1日で3000円とか動かないじゃないですか。今回のクラッシュでも2000円ぐらいだったかな。うん、1日で。ね、ピークで。最大でそれぐらい、そんなもんじゃないですか。
はい。
だから、まあ、動いたらすごいラッキーってことですよ。
うん。
動いて、下に動くから買うし、上に動くから売るし。
うんうんう
ん、なんですね。で、その動いたという定義を持ってないんです。
はいはいはい、はい。
一般の方はというか、うん、まあ、勝てない人、うん。だから上がった、あなたの上がったは何ですか？僕の上がったは、例えば日経平均は2週間で 8% 以上上昇したら上がった。
うんうんうん、
と思う。し、時々 16% 上がる。ただ上昇に関しては 16% は2ヶ月外で上がることがあるんで、その警戒をしなきゃいけないんですよね。下落は簡単で、下落は2ヶ月かけて 16% 下がることよりは2週間かけて下がることがあるんでね。まあ、精度が高いんで勝ちやすいんで、まあ、下がったとしたら短期的に 16% 下がったら買う。いう、なんかそういうのをも
う
事前に決めてるわけですよ。
なるほど、なるほど。
で、決めたことをやるだけなんで、まあ、そこまで難しくない
ん
ですね。僕の状態になればね。でもただそれは上がったと下がったをよく理解していく。
はい。
上がったとは何ですか？下がったとは何ですか？これが自分の中で答えを持っている人とそうでない人は、やっぱり投資のその安定度が違うというかね。
これ一個前の音声で、空気を読むって話があったんですけど、文字を読んでる人は勝ちにくく、空気を読む必要があるみたいな話があったんですけど、
はい。
今の日経平均のさっきの、まあ、この収録時点の話ですが、その3万8000円ぐらいまで上がってきたから、まあ、基本下げやすいよねって話がさっきあったじゃないですか。
うん。
そう。
これってのは空気を読んでるっていうことになるんですか？
そう。だからなんか、上がってきたから、上がっていくだろうって読む人がいるわけです。
うん。うん、
はいはいはい。
それは、なんていうの、何の勉強もしない空気ですよね。
うん、うん。
例えば株をたく、そうそう。
空気を読むっていうところの、すみません、勉強っていうのが、講義とかでは、まあ、初級コースとか入ると、例えば新値更新5日以上とか、
うん、
逆の色とか、前の高値、前の安値とか、うん、節目とか、うん、いろいろこう、K 君の見てるこうポイントってあるじゃないですか、チャート上の、うん。これを勉強した上での空気を読むっていうことっていうふうに解釈すればいいんですか？
まあそうですね。まあ僕はだからその空気を読む練習をそういうものを使ってしてきたわけなんで、
うん、
まあ順番はちょっと違いますけど、空気を読んでそれに気づけたんですけど、
うん、
勝ちたいわけですよ。とにかく、いつ下がるか上がるかを知りたいわけです。
うん、
で、そのためにはチャートを見るしかないんです。
うん、
文字を読んでも、もう文字も当然一緒に読みましたけど、ちょっと傾向があまりにもね、曖昧だったんで、ね、実際、 トランプ関税って振り返ったら言いますよ。みんな今回の下落はトランプさんの発言のせいだと。言いますけど、僕全然違うと思うんですよ。例えばトランプさんだって当選する前から関税上げるって言ってた。
はい。
いざ上げ出してから株下がるは違うと思うんです。僕はただただ別にトランプさんが何て言おうと下げる流れだったと思います。その前から。
なるほど。
下げやすい株の形をしてました。
うん、
その空気は当然読めてますけど、4枚の時点で僕はね言ってましたから、下げる流れは下だ。上がったら売りたいって。ずっと言い続けてましたけど、その流れは最初からあったんです。だから4万時点でそれがあるから、別になんか3万8000からドカーンと3万2000まで下がったことが、イレギュラーではない。し、で、文字を読んでる人は都合がいいんですよ。多分、トランプさんが当選する前からのその方針とかをちゃんと聞いてないけど、今回ニュースになって、トランプさんが関税上げるって言ったから下がったと思ってるわけです。でも上げるっていうのは前々から言ってたし。まあ、実際コロナショックも似たようなもので、コロナもずっと前からね、武漢でなんかあるって11月に言ってましたよね。当時ね、2020年の11月ぐらいの多分、20年の時も19、ちょっと忘れちゃいましたけど、11月に言ってたけど、実際株価として下がったのは2月なんです。
うん、
3ヶ月後なんです。
うん、
だから、なんて言うんだろう。買うわけないじゃんっていうところで、
うん、
買うわけないんですよ、そんな時に株を。
うん、
それは3ヶ月も猶予があるんです。トランプさんが当選してから今回下がったのも何ヶ月かありましたよ。
うん、
だいぶ時間あったし、買うわけないじゃんって。
うん、
僕は思ってたんでね、関税上げることが経済的にプラスなわけがないんですよね。
うん、
だから、買いという選択肢なんて、とっくになかったわけです。
うん、
でも空気を読んで、いつ売るかっていうのは、じゃあトランプさん当選したから空売りとかやってると、3ヶ月待たなきゃいけない。
うん、
うまくいかないじゃないですか。だから空気を読まなくて、やらなきゃいけなくて、いつ下がるんだろう。どんな風に下がるのか。下げ出すところってどこなんだろ
う。
うん、っていうのを日頃から考えて、読めれば、まあ、今回の下げもそんな難しくない。で、下げて上がっていくっていうこともそんな難しくない。
うん。ただやっぱニュースでは、4000円下がりましたとかいうのがセンセーショナルに出て、
そうなんですよ。
こっからすごい下がりそうみたいなイメージをみんなに与えますもんね。
う
ん、
そう。僕だからそういうニュース、本当嫌いなんですけど、
うん、
まあ、でも彼らは仕方ないんでね。僕いつも言ってますけど、ちょっとテレビはあんま見ないんでわかんないんですけど、なんかこうテレビ番組のニュース時間ってあるじゃないですか。
はい。
で、例えば毎週月曜日の何時とかだとしたら、
うん、
そこで今日一日何も話すことありませんって言えないんですよ。
うん。見たことないですね。
そうそうそう。はい、
今日は何もありませんでした
そうそうそう。
なんか言わなきゃね。いけないから
。ぼーっとしましょう。うん、
ぼーっとしましょう。
前後組みましょう。
前後組んでぼーっとしましょう。
頭の中を空にしましょうとかできないわけじゃないですか。
そうですね。
彼らは何かをあの時間に言わなきゃいけないんですよ。そして注目してもらうための言葉を使わなきゃいけないんですよ。
うん、
だから過去最高のね、最大の変動幅とか。
はいはいはい。
でもパーセントで言うと最大ではないんですよね。全然そんなことより下がったことあるけど、やっぱね、1万円の時の800円と今の800円全く違いますから。
うん、確かに。
参考にならないんですよ、その絶対値っていう。
うん、
最大って言われても。でもなんかそういう、メディアっていうのの使い方、自分で情報をもちろんね、入れなきゃいけないんで、入れ方としては、うん、まあ僕はそういう素人の意見っていうのはそもそも聞く意味がないと思う。で、僕だったら、会社指揮法だったり、あとは、情報を入れるならね。あとは、その会社のクリティカルなニュースだけ。例えば、去年だったら、小林製薬の話とか、紅麹でしたっけ、
はい、
とか、そういうことがあったら、
ね、
うん、僕は投資をやらないんですよね。その会社の、もし株を持ってたら、一旦売却して、もう、その会社が落ち着くまで関わらない。日野自動車とかもありましたよね。不正問題とか。で、それが裁判が終わって株価が落ち着くまでやらない。これが僕の基本方針なんです。だから、個別銘柄の個別の、なんかね、ニュースっていうのがあったら関わらない。 はい、いいことも悪いこと基本的にはあまり関わらないです、うん、何もない会社ってたくさんある、
うん、
何もなくていい会社、うん、そっちをやった方がいい、うん、
なるほど、
うん、そうだからもそのやっぱりねニュースはねあの習慣化しない方がいいと思いますね。個別メーカーのニュースは見た方がいいけど、それは例えば証券会社で自分が投資してる会社のニュースっていうのをアラートかければ必ずね、あの、出してくれますから。
うん、
それ十分だと思うし。でもなんかこうね、一般的なニュースはちょっと、ね、だって記者とかも、うん、ね、なんか書いてる人もトレーダーじゃないじゃないですか。
うん
うん、もう野獣馬みたいな感じじゃないですか。わ、ね、かんないですけどね。現場にいる人とは思えない発言をするんでね。あまり、どうなんですかねって思いますね。その、いいとは思わないけど、まあ、あれがあるおかげでね、はい、まあ、暇は潰せるし、なんか今日も一日なんかいろいろ聞けたなっていう気持ちにはなるんですけどね。ただ、それを投資判断の材料として捉えるのはかなりきてる。なるほどね。だから、まあ、日経平均もこれからね、上がるか下がるか分かりませんけど、いずれにしろ上がったものは下がるし、下がったものは上がるという基本方針と、あとは例えば、政策っていうのを理解できていれば、あの、日銀がね、今、あの、日本株を買い続けてますから。そんな中で株が下がることはないんですよ。買い続けるんだ。それも不可能です。必ず上がるんですよ。ほっといたら。でもコロナショックとかその外的要因があると、一時的に下げます。
うん、
けど無限に日銀が買うのが、
うん、
まあ上がっていくと。で、うん、今がなんか日経平均になってバブル期と同じぐらいって言われてるわけですよね。
うん、
価格は。だから下がるんじゃないかって、まあその気持ちはわかるけど、全く違うんで、うん。まあそれもちょっとした勉強は必要なんですけどね。まあ今日はそこまではね、うん、あの時間的には話せないですけど、うん、まあそういう、でも、その大した勉強ではないんですよ。資本主義の基本さえ分かってれば、うん、今日本が割安なのか割高なのかなって、すごく簡単に分かることなんですね。
うん、でもその基本的。空気を読むなんだね、
う
ん。
そうそうそう。その基本的知識がないと空気読めないんですよ。
うんうん、
で、その基本的な知識を持って、持つことを前提にしない。なんか僕はあの、まあ、こんなこと言うと、なんか、ほんと極端な新ニーサ反対派だと思われちゃいますけど、まあもう、まあ僕は反対ではありますけど、投資環境を簡単にすることと、ね、勉強できる環境を作ってあげるは全く違うと思うんですよ。
うん、
だから新ニーサを国民に推奨してやらせて、今度またなんかシルバーなんとかみたいな、なんか年金のニーサみたいな。始まりますよ、ね。
そうそう、うん。投資環境を優しくしちゃってるっていう。
そうそうそう。投資しやすくするっていうことは、負けますからね。あなたは負けますから。最初から。当たり前じゃないですか。あの、僕はいつも言ってますけど、みんな生まれた時から運用能力はゼロです。
うんうん、
運用能力というものの目線で言うと、誰だってないんですよ。
はい。
でも練習して鍛えて勉強して運用能力を上げて運用するから勝てるんです。
うん、
だから投資の世界でみんな誤解してるのが練習して本番が当たり前なんですよね。僕は思ってること。うん、でも、マサさんに会った時もね、こう必ず僕はね、いろんな人に聞きますけど、あなたはどんな練習をしたんですか、
うん、
何ができるんですかその練習で。できるようになったんですか、うん、そのできたことが投資なわけじゃないですか。例えば僕の今の今日の話で言うと、16% 下がったら買うことができる人です。
うん、
こういう練習をしたので。
うん、
だから、その投資で勝てますよね。
うんうんうん、
そういう人は。でも、大体の人は、なんか新ニーサ作ってお金貯めたんで、S&P500 がずっと下がらないし、買います、みたいな。うん、2行ぐらいで終わるようなことしかしてないわけですよ。
うん、
まあ、はっきり言ってね。で、それで勝てる世界だったら、めちゃくちゃですよ。
うん、
ね、そんなに甘くないんで。
うん
ね、まあ僕は、ね、いつも部活に例えてますけどね、帰宅部だったのに。部活に例えてますけど、試合で勝ちたいなら練習しかないでしょ。
うん、
この当たり前をね、小さい頃からやってきたのに、なんで大人になって練習しないんだろう、
うん。
なんか大人は練習しなくていいって思ってる人が結構多いですよね。これがちょっと意外です。
うん、
投資に関しては皆さん練習しようっていう気がない
です。発想がないですよね、まず。練習しようっていう発想がなくて、いきなりポンって参入しちゃうみたいな。
ね、はい、
う
ん。
不思議ですよね。
いけないっていうのは大きいですよね。
うんうん、どの世界にも、それなしに達成したことってないと思うんですけどね。うんうんうん、まあだから、大勢がね、一部の天才はね、練習なしで結果出すだろう。まあ普通は、練習しますよ。うん、何をやるにも、うん。本当に、うん。ポケモン GO でも練習しますから、うん。強くなったのに。ちょっとわからないと思いますけど。何をやるにも練習でしか強くならない。
練習しますもんね。ゴルフ行くときだって、球当たるようになってからラウンドデビューしますからね。
まあそうそう、デビュー自体してもいいんだけど、それでまあ、やってる人いると思うん
です
けど。
いないです。いきなりデビューよりはやっぱ少ないですよね。ちゃんと練習しようってなります。
ボロボロになりますよ。いきなりデビューしたら。
あ、そうそう。
株ではそれが普通になってるの。
いやいや、僕ゴルフやんないんでわかんないですけど、例えばですよ。株で、まあ、いくらか知らないけど、例えば一般の人が100万円ぐらいでやるとしたら、勝ったら5万とか10万ぐらい勝ち負けするわけじゃないですか、株だと。で、それこそゴルフに例えてね。ゴルフのなんかクラブ買いましたと。それも、ただです、はい。国がただでくれると。税金も取らない。クラブもただで支給。靴も支給。で、掛けゴルフが、もうしてこいと。
うん。
まあ、掛けゴルフってか、まあ、スコアある方お金取られるゴルフっていうことですよね。
そうそうそう。二人でね。だから、例えば、めっちゃゴルフやってる、例えば僕がね、もう70ぐらいでできる僕と、やってこいと。で、負けたら10万払ってこいと。
うん。
って言われたら、やらないでしょ。誰も
僕練習しますよ、まずは。
そう。やんないもんね。それが分かってたらね。うん、
でしょ、
うん、
でも株ってそれが見えないんですよね。
うん、それやっちゃってるってことですよね、みんな。
やっちゃってるんですよ。うん、だから僕は儲かった人の話とか聞かない方がいいと思ってます。うらやましくなっちゃうから。稼ぎたくなっちゃうから、うんで。特にやっぱテレビに出る人ってこう極端なんですよ。
うん、
何百億稼いだとか。
うん、
短期的にね。で極端じゃないですか。
うん、
ではっきり言ってその数億なんていらないよ。月5万まず稼げるようになってから何億かの話したら、
うん、
でもその練習してね、毎月5万円でも自分の家計をね、うん、プラスに持っていけるようになった、
うん、
でそれが消費できないと意味がないの、ね、
うん、
わかります。月5万増えて死ぬまで5万増え続けましたって言ってもその死んだら意味ないよね。
うん、
例えば5万円で家族で食事をする回数を1回増やしましたとか。でそれが結局目的じゃないですか。お金を稼ぐことが目的ではなくて、実際はね、うん、楽しく使うことが目的なの。
うん。
うん、だからまあ一人でね、ご飯行ってもいいし、僕はそういうの好きなんでね、美味しいご飯食べるの好きなんで、旅行行ってもいいし、温泉行ってもいいし、ね、それにじゃあ100億いる？いらないでしょ。なんで僕は参考にならないと思うし、マサさんもまさにね、そうだと思うんですけど、うん、不動産で何億も稼いでるけど、いらないでしょ、そんなの、うん。なんか、その日々の楽しいの。
うん。
もう僕はなんか、
数万円っていうのは、う
ん。そうでしょ、うん、なんかマサさん、なんか、つまんなそうだもん。
そうですね。
うん。
まあ、この副業アカデミーの株式投資講座では、うん、その、まずはトレーニングをするということを勉強する、まあ、つまりううということですね。
そう、そういうことです。
うん。うん、トレーニングをする先に空気を読むっていうのも、できるようになってくるっていうことですよね。
そういうことです、ね、
うん。この講座に興味を持った方は、
はい、そうですね。はい、まずは、K 君のセミナーとか、我々のスタッフのやってるセミナーを、聞いていただきたいなと思っていて、
はい、
で、ホームページにセミナースケジュール出ているんですけども、株式投資という、うん、ジャンルで検索できますので、
はい、
で、直近のスケジュール見ていただいたり、あと24時間いつでも見られる収録セミナーというのも用意してますので、そちら見ていただくか、まあ一番おすすめは、K 君が、やってくれる、登壇してくれるセミナーがあるんですよ。これに参加していただくと一番、はい、おすすめなんですけど、こちら聞いてもらうと今の K 君が話してくれた、じゃあどうやって株のその勉強するんですかと、どういうことをやれば、実際にこう負けないトレードが、実際に増えるトレードができるんですかっていうのを、皆さん理解してもらって、あ、自分でもちゃんと目指せるなっていうので体感してもらえるような、はい、セミナーやってますので、その無料セミナーぜひまずはご参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。 お相手は
小林正弘と
山下恵子、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。